今日のカフェテラスのお客様はサンダージュニアバンドの皆さんです。サンダージュニアバンドのお子さんたちの保護者の方3名と講師の方に来ていただいています。まずはお名前をご紹介しておきましょう。宇野優子さん、庄尺美幸さん、橋本夏樹さん、そして講師の下村糸さんにお越しいただいています。サンダージュニアバンドの皆さんですが、3月24日日曜日にフラワータウン市民センターのホールにて定期演奏会を行われるということです。それにあたって今回お招きをいたしました。まずは宇野さんにサンダージュニアバンドについてどんなふうに結成されたのかお伺いしたいと思います。宇野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。サンダージュニアバンドの皆さん、いつ頃から活動されているんですか？
はい、サンダージュニアバンドは2006年7月に戸田のり子先生が小学生にも管楽器の魅力と合奏の楽しさを味わってほしいという思いから結成されました。
そうなんですね。今から18年前ですね。小学生にもというふうにおっしゃってましたけれども、サンダージュニアバンドの皆さんを構成されているメンバーは小学生の方ということでよろしいですか？
はい、三田市内の7校の小学校から集まった全員で計22名の団員がおります。
はい、22名の小学生の皆さんなんですね。はい、年齢層はどれぐらいのお子さんがいらっしゃるんでしょうか？
はい、1年生が4名入ってくれまして、2年生が1名、3年生が3名、はい、4年生が5名、5年生が3名、6年生今年卒業の方が5名います。
ああ、そうなんですね。1年生からでも演奏に参加ができるということですね。
はい、とっても、元気いっぱい活動に頑張っていてもらってます。
そうなんですね。1年生から6年生の皆さん、どんな楽器を例えば演奏されてるんでしょうか？
はい、金管打楽器バンドになりますので、小学生ということでトランペットのもう少し小さいコルネットという、はい、コルネットという楽器を吹いています。はい、それからユーフォニウム、ホルン、あとチューバも今小学生が大きな楽器を抱えて、
ね、
はい、頑張って練習しています。
そうなんですね。わかりました。どんな音がね、小学生の皆さんから奏でられるのか気になりますね。活動はこの18年の間順調にされてきましたか？
そうですね、コロナ禍ではやっぱり発表の機会が、少なくなったこともありまして、はい、団員がすごく減ってしまって6名まで減った時期もありました。
あ、そうなんですね。はい、やっぱちょっとこうね、メンバーが少なくなってしまう時期を経て、まあ、3年から4年ほどあったと思いますけれども、また今22名の皆さんに増えていらっしゃるということですね。はい、それは何かやっぱりきっかけがあるんですか？こう復活してこられたきっかけというのは何かありますか？
そうですね、やっぱり発表するという、 こう目標を持つ機会が増えたこと、それから現在の講師の方がたくさん集まってくださって、子どもたちを本当に楽しく練習に、参加させてくださっているので、それが大きいと思います。
は
い、
そうなんですね。講師の皆さんの力もお借りしつつということですね。お子さんたちは楽しそうに演奏されていますか？
本当に元気いっぱい楽しい、活動をしています。
そうですね。はい、今日来てくださっているのが保護者の皆さんなんですけれども、宇野さんのお子さんはどうでしょうか？今何年生でいらっしゃいますか？
今6年生になりまして、
はい、
はい、5年生の、おととしですかね、おととしから始めたんですけれども。
あ、そうだったんですか。はい、おととしからで、どうでしょう、上達ぶりっていうのをお母様からご覧になっていかがですか？
そうですね、最初吹けなくてすごく難しい楽器だなということで、自分で練習して頑張ってまして、6年生になってやっぱりこうみんなをまとめていくっていう学年になって、よりなんかしっかりしたような気がしますね。
そうなんですね。まあ、音楽もそうですけれども、そういったこう組織の中でといいますか、みんなでこう作り上げていく、束ねていくっていうことも学びにつながってますね。
そうですね、多学年が一緒に楽しくというところがジュニアバンドのすごくいい魅力だと思っています。
なんですね。わかりました。宇野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では具体的な活動内容については、続いて正尺美幸さんにお話を伺います。正尺さん、お願いいたします。
お願いいたします。
さあ、具体的な活動といいますと、サンダージュニアバンドの皆さん、普段はどんなところで活躍されているんでしょうか。
はい、サンダ市内で開催されるさまざまな音楽イベントやお祭りへの出演など、活動の場は広がっています。は
い、そうなんですね。いろんなところで発表をされているんですね。
はい、
例えば昨年でしたら、どんなイベントに参加されてましたか。
はい、たくさんありまして、桜祭り、学園小学校祭り、ゆりの木大フェスティバル、フローラ88祭り、他にもいくつもあります。出演を重ねるたび上手になっていて、子どもたちの成長にはとても驚かされます。
わかりました。どうしても楽器オーケストラですとか、そういった、バンドもそうですけれども、ね、金管楽器ということでしたけれども、お部屋の中で演奏されるようなイメージもあったんですけれども、はい、お外でのイベントにもこうどんどん積極的に参加されているということなんですね。
はい、
そうなんですね。どうでしょう、やっぱり緊張されることもあるかもしれませんけれども、お子さんたち、こう発表するにつれて、こうお母様方からご覧になって思われることありますか。
そうですね、演奏の前は緊張しているなっていうのが伝わってくるんですけど、始まると楽しそうな顔して、皆さん頑張っています。
あ、そうなんですね。成長には驚かされますというお話もありましたけれども、正尺さんの娘さんはどうですかね。いつ頃からスタートされたんですか。先ほど宇野さんには6年生のお子さんが5年生からスタートしましたというふうに伺ってたんですけれども、正尺さんのお子さんは何歳頃から始められたんですか。
はい、6年生の、娘と3年生の娘が、
お二人いらっしゃるんですね。
はい、6年生の娘は5年生から、で3年生の娘は2年生から始めました。
そうなんですね。やっぱりこう初めからこう楽器は親しんでらっしゃったんでしょうか、それとも初心者からというか。
はい、初心者からです。
そうなんですね。初心者でもスタートできる、そんなバンドなんですね。
そうです。
そうでしたか。その中でも初めて触れる楽器を一生懸命練習して皆さんの前で披露しているということなんですよね。他に一つのイベントに対してどれぐらい練習されたりするんですか。
そうですね、普段からの練習の延長で本番があるという感覚だと思います、子供たちは。
はい、じゃあもう本当に楽しみながら当日迎えているというようなイメージですかね。
そうですね。
わかりました。これから何かこうイベントですとか、いろんなところでまた発表されることもあるかもしれませんが、お子さんたちに何か期待されることってありますか。
はい、このジュニアバンドで、作った人との関係性を大事に、音楽を楽しんでいってほしいなと思います。
そうですね、本当にこう1年生から6年生、いろんな学年がいらっしゃるグループですからね。
はい、
いろんな交流もそうです。それから、高学年になったら束ねるということも学びつつ、ね、いろんな経験積んでほしいですね。
はい、
はい、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、では続きまして、日頃の練習風景、メンバーの皆さんのご様子をもう少し伺っていこうと思います。続いて登場してくださるのは橋本夏希さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
橋本さんは、ね、お子さんがサンダジュニアバンドに参加されてということなんですが、
はい、
ちなみにお子さんは今おいくつでいらっしゃいますか。
今小学校6年生で12歳になります。
はい、6年生なんですね。
はい、はい、
もうこのサンダジュニアバンドに参加されてどれぐらい経つんでしょう。長くされてますか。
4年生の、夏休みからなんで2年半ぐらいですね。はい、
そうなんですね。はい、何かこう音楽もともとお好きだとか、そういったきっかけがあったんですか。
まずお友達が最初にずっと1年生の頃から入ってる子がいるんですけど、その子がずっとやってるのは知ってて、でも興味あるけど自分には自信がないなみたいな感じだったんですけど、でもちょっと行って見学だけ行ってみたらみたいなんで行ったら音が鳴らせれて、そうやって嬉しくてもうそのまま、
嬉しいですよね。
はい、そう、入っちゃいました。
そこからもういろんなところで披露できるようになったっていうのは、 すごくこう達成感があるんだろうなと思いますが、その練習過程なんですが、はい、大体どれぐらい皆さん練習されてるんですか？
水曜日と土曜日、週2回でやってます。
そうですね、はい、場所はどちらで？
フラワーの市民センターが中心になってるんですけど、いろんなウッディの市民センターだったり、愛市民センターだったり、ちょっと日によっては少し場所が、はい、変わったりするんですけども、
そうなんですね、はい、主にフラワータウンの市民センター、 そうですね、はい、その時によっていろんな場所でもされるんですけれども、はい、フラワータウン市民センターで週2回、水曜日と土曜日ということなんですね、はい、だいたい1回あたりの練習量ってどれぐらいなんでしょうね、まあ、音楽ってね、なかなか時間かかるのかなって、はい、
そうですね、
思うんですけど、どうなんでしょう。
水曜日は、夕方17時から19時で2時間、はいはい、やってまして、土曜日が、朝の9時から12時までで3時間、はい、ね、やってます。
すごいですね、はい、土曜日は朝から。
朝から
お子さんたちどうでしょ う、 う
ちょっと朝起きるの、うん、私の娘はちょっと、ね、はい、ね、大変そうですけど、
まあね、お昼までこう3時間たっぷりっていうのはやっぱり、はい、
そうですね、う
ん、音楽がお好きなお子さんだったら嬉しいでしょうね、
はい、嬉しいと思います。なんかそこのジュニアバンドだけで会えるお友達とかもたくさんいて、はい、他の学校のお友達もいるので、はい、もう行くのが楽しみな、はい、で、はい、楽しんで、はい、行ってます、うん、
学年もね、1年生から6年生の方いらっしゃるって、ね、はい、最初に伺ったんですが、はい、小学校も7校参加されているということで、はい、本当にもういろんな地域から参加して集まってきているようなイメージですね、はい、ね、きっと和気あいあいされてるんだろうなっていうのがここまでのお話でも感じられるんですけれども、はい、改めてご様子いかがですか？練習のご様子、お子さんたちの雰囲気っていうのはどんな感じですか？
はい、ですね、練習の時は結構もう、うん、まあ、真面目に真面目にはやって、先生の話も聞いて、でもちょっとその中でも 笑いがあったりとかして、でも休憩時間になるとみんなもわーって集まって、もうワイワイワイワイ、
はい、いいですね、そのメリハリもまたね、
そう、そうですね、はい、もうでも練習はちゃんと真面目に、はい、やってます。はい、
どうでしょう、今年1年、まあ、今年といいますか今年度ですね、はい、2023年度はどれぐらいのこう成長といいますか、ご様子が見られましたか？
そうですね、やっぱなんか、うん、どうだろうな、曲、うん、曲数も多分その、たくさん、いろんな曲が、最初はちょっとしかできなかったのに、もう、いろんな曲も何曲も1回の、演奏会でできるぐらいにもなったんで、はい、本当、楽譜も読める力もついだいぶついたと思うんで、はい、はい、もうそれは本当、端から見てすごいなっていう、はい、
そうなんですね、はい、まあ、入られるタイミングは、ね、皆さん違いでしょうけれども、
う
ん、
そうですね、
はい、入られて少しずつ楽譜譜面も読めるようになってきて、弾ける曲数も増えてということなんですね、はい、でまたね、先ほどの正尺さんにお伺いしました、はい、イベントもたくさん出ていらっしゃって、ね、いろんなお祭りにも、ね、はい、外部のお祭りにも出てらっしゃるということで、それをこう重ねるごとにもこう経験も積まれますし、お上手にもなるでしょうしね。
そうですね、本当そうです。なんか度胸も多分本人たちもついてきて、前、はい、人前で喋るのもすごい上手に、はい、なってて、もう感心します。はい、
まあ、ね、これからの活躍も楽しみなんですけれども、はい、どうでしょう、お子さんがこれから6年生で卒業されるという、ね、はい、段階になっていると思いますが、そうですね、はい、これからも楽器触れたいななんて言ってらっしゃいますか？
そうですね、中学でもやっぱ楽器はやりたいなって言ってるんで、うん、はい、まあ、吹奏楽部に入ってくれたらいいなっていう、
はい、お母様のご希望も ね、
そうですね、はい、そうですね、はい、
ね、そういった気持ちがこう持てるようになったっていう貴重な期間でもありましたね、
うん、そうですね、はい、もうよかった、うん、入ってよかったなと思ってます。
そうなんですね、わ、はい、かりました。改めて練習について振り返りますと、はい、水曜日と土曜日、はい、フラワータウン市民センターを中心に皆さん練習されているということなんですね、はい、もしこれをお聞きになって興味があるなという方は、ちょっと扉を叩いて、
はい、もうぜひ
飛び込んでもらえると嬉しいですね。
はい、来てほしいです。
わかりました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
では続きまして、講師の下村伊藤先生にお話を伺います。下村先生には定期演奏会についてご紹介いただきたいと思います。下村先生お願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。定期演奏会、冒頭にもお話しさせていただきましたが、3月24日日曜日、 フラワータウン市民センターにて開かれるということなんですね、はい、今回何回目の演奏会でしょうか。
第18回目で、私は2年前から携わっているので、私にとって2回目の定期演奏会になります。
そうなんですね。先生にとってはまだちょっと初々しい、はい、ところがあるんですね、はい、18回ということは、このサンダージュニアバンドさんの歴史が18年目だということなので、もう初年度からずっとされてたということですかね。
はい、
そうなんですね。先生ご自身が今ね2年目というふうにおっしゃってたんですけれども、先生は今それまでは別でこう音楽の仕事をされてたということなんですかね。
はい、
先生改めて自己紹介いただいてもよろしいですか。
はい、大阪教育大学の教養学科芸術専攻音楽コースで、トランペットを勉強した後に、音楽教室なのでトランペットを教えながら、演奏活動などを行っていて、
はい、
以前所属されていたジュニアバンドの保護者の方から少し教えに来ませんかということでお声をいただいて、
は
い、
2
年前から、
はい、保護者の方からお声掛けいただいてということでご縁があったんですね、
はいはい、
トランペットがご専門ということなんですね。トランペットの少し小さいものもお子さんたち演奏されるというふうに宇野さんがおっしゃってたんですけれども、はい、トランペットを吹くってなかなか難しそうですよね。
めちゃくちゃ難しくて、
ね、音出るんですかね。
最初は出ないのが普通なんですけど、なぜかジュニアバンドに来る子たちはだいたい最初からなって、
すごいですね、
はい、私がびっくりしてます。
そうなんですね、はい、なんでしょうね、やっぱり才能の宝なんでしょうね、お子さんたちってすごいですね。で、定期演奏会を今度されるということなんですけれども、軽々とトランペットも吹けちゃうような皆さんですが、はい、何かこう練習していく中でこう難しさなんかあったりしますか。
やっぱり最初は、息を入れて、唇が振動することでどの楽器も鳴る金管楽器ばかりなんですけど、金管楽器ってこう音を変えることがすごく難しくて、同じ指でたくさんの音が鳴ってしまうので、それの調節や1年生から6年生までいて、やっぱり1年生になると楽器を持つこと自体も手が痛い指が痛いってなって、練習中にずっとこう楽器を持つことも難しくて、でもちょっとずつ練習をすることにみんな楽器のコントロールや楽器を持つことにも慣れてきて、そういうのを頑張りながら定期演奏会に向けて練習してます。
そうなんですね。ちょうど今先生たくま練習されているところ、間もなくですもんね、
はい、
じゃあこの練習を積んでどんな曲を当日は聴かせていただけるんですか。
当日は最初にファンファーレを行います、はいはい、これは初めての、私が来てから初めての試みなんですけど、子どもたちの中から指揮者を選んで、
はい、
子どもに指揮を振ってもらいながら演奏します、う
ん、お子さんたちが指揮をしてお子さんたちが演奏する。
そうなんです。
そうなんですね、はい、ドキドキしますね。本当に華々しくファンファーレでスタートして、は
い、スタートします。で、はい、第1部が音楽で巡る世界旅行というテーマで、
はいはい、
イギリスの曲であるロンドン橋とか、フランスの曲であるキラキラ星とか、最後には日本に帰ってきてふるさとという感じで、はい、こういろんな国の曲を演奏します。
はい、親しみのある曲でも実はこう元をたどるといろんな世界各国のこうルーツがあるっていう、
はい、
そんな曲があるんですよね、
はい、
でそれで世界を巡っていくということですね、はい、楽しいですね。
楽しみです。
それ以外にも何か演奏されるんですか。
はい、第2部では三田市吹奏楽団の有志の皆様と、
はい、
講師で演奏したり、第4部はおそらく子どもたちが好きそうであろう曲を集めて、子どもたちから自分がやりたい曲を募って、
はい、
そこからちょっと講師の方で選んでということで、ダンスホールとか、
はい、今時の曲
も今時の曲を演奏します。ミッキーマウスマーチとか、こうみんなが知ってる楽しい曲を演奏します、
はい、あ、そうですか。本当にもう最初のファンファーレに始まり、もう最後まで楽しめちゃう、
はい、
そんな演奏会になりそうですね、
はい、
もう一つここを挙げるとすれば聞きどころっていうのはどういったところになりますか。
そうですね、第1部ですと、茶色の小瓶という曲を演奏するんですけど、はい、これの副テーマがみんなが主役っていうのが副テーマになっていて、はい、本当に楽器を始めてまだ1、2ヶ月の子も 実はいて、はい、でもそういう子たちとか1年生とかが前に出てきて吹く、各パートアルトホルンやコルネットトロンボンとかがそれぞれ立って演奏する場面があって、うん、全員が主役になれる曲が第一部では一番見どころかなと思います。
そうなんですね、はい、もう一人お一人に熱い拍手を送りたいところですね、はい、
本当に。
はい、わかりました。定期演奏会が3月24日日曜日、フラワータウン市民センターホールにて行われます。お時間をご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、1時半、お昼の1時半が会場で、はい、お昼の2時から14時から開演です。
はい、わかりました。3月24日日曜日午後1時30分会場、午後2時開演ということです。ぜひお時間のある方、足を運んでいただいて、サンダージュニアバンドの皆さんの第18回定期演奏会をお聞きください。では先生、最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージいただいてもよろしいですか。
はい、子どもたちすごい練習時間が限られた中、すごく頑張って練習していて、時にはこうできなくて悔しかったり、うんうん、こんなことできるようになったんだよって聞かせに来てくれたり、本当にこう聞いてる自分が、あ、もうこんな短期間でこんなに上手になるんやなとか、あ、私も頑張らないとなっていう励まされたり感動したり、すごい魅力がたくさん詰まった演奏会になるかなと思ってますので、大人の方からこのお子さんまでたくさんの方に来ていただきたいなと思っております。
はい、ありがとうございました。本当にたくさんの方、足を運んでいただきたいです。さあ、そしてですね、参加されているお子さんたちも今回メッセージをくださっているということなんですね、はい、この後お届けしますが、お子さんたちの名前をご紹介しようと思います。まずは宇野桃音さん、佐藤さなさん、橋本佳穂さん、片瀬タスクさん、正尺春野さん、皆さん6年生5名ということです。これから卒業される皆さんということですね。
はい、
はい、ではこの5名のメッセージをまずは聞いていただきましょう。
私たちは
サンダージュニアバンドです。
定期演奏会のためにたくさん練習をしました。
ぜひ見に来てください。
ありがとうございました。5名の皆さんのメッセージでした。ぜひね、足を運んでください。先ほどもお話ししましたけれども、これから卒業される5名の皆さんということなんですが、先生、この5名に向けて何かお伝えしたいメッセージなどありますか。
卒団がおめでたいという気持ちもありつつ、あ、もっとジュニアバンドにいてほしいという気持ちもあって、
うんうん、そうですよね、
はい、この6年生だけで演奏する第3部の卒団セレモニーもあります、はいはい、それに向けて6年生だけで一生懸命練習していて、はい、小さい学年の子どもたちの面倒も見てくれたり、本当に人としても楽器演奏もすごく素敵な6年生で、はい、いつも頼りにしてます思ってます。
はい、頼もしい6年生の皆さん、本当に惜しまれますけれども、卒団されるということで、この5名に6年生に注目できるコーナーもあるということですので、はい、ぜひ皆さん足を運びください。3月24日日曜日、フラワータウン市民センターのホールにて行われます、サンダージュニアバンド第18回定期演奏会です。さあ、下村先生、今日はお話聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のカフェテラスはサンダージュニアバンド、まずは保護者の皆さんでした。宇野優子さん、正尺美幸さん、橋本夏樹さん、そして最後に講師の下村糸先生にお話を伺いました。